今日はですね、うん、足ひれ翼の方のね、
はいはい、
読んでて思ったことっていうか、まあ、ちょっと喋り忘れたことって延長線みたいな感じで、
なるほど。
かつ、イッチーと俺の中で、ちょっと答え合わせというか、すり合わせしたいことがあって、
おー、ほうほうほう。
それ何かっていうと、
うん、
動物の体って、大体、こう、まあ、管だと考えれば、合ってんじゃないかなと思って。その、抽象化するっていうかさ、単純化すると、
ね。なるほどね。ああ、うん、はいはいはい。ちょっと盛り上がってきたので、ちょっと一本開けますよ、これ、
うんうん。
ちょっと待ってくださいね。よし、はい、開きました。爪割れるかと思った。
動物、生物学用語で動物って言った場合ってさ、
はい。
細菌とか植物とか以外のさ、要は自分で動くことができる生物の総称みたいになってるじゃん。
うん、そうです。まあ大体多細胞生物でね、なんとなくね、動物といえば。はい、そうですね。
だから、そのいわゆる哺乳類だけじゃなくて、
うん、
虫とかさ、
うん、
なんかその辺も全部含めて、
はい。
まあ、動物なんだけど、
はい、
そうじゃない動物もいるんだけど、まあなんか管のやつが多いよねっていう、
うん、
でいわゆる左右相称動物っていう言葉がその足ひれ翼の中で出てきたけど、
うんうん、
まあ、その中にくくられるやつはだいたい管で、まあ、人間の体で言うとさ、
うん、
口から肛門までが一本消化管で管になってるわけだよね。
はいはいはい。
それってなんか人間の体すごい一部な感じがしてるけど、
うん、
だいたい消化管だけでいい、消化管が一番こうなんて基本っていうかさ、動物の体の。
そうですね。
うん。
うん、
そっからスタートしてるって考えた方が、
うん、
なんかこう、全体とか理解できるんじゃないかなと思って。
大変よくわかります。その足ひれ翼の本が、
うんうん、
その生き物を移動というものにフィーチャー、して、
うん、
移動をフィーチャーして書いていったっていう時に我々は少なからぬ驚きを持ってそれを読んだわけですけど、
うんうんうん、
純粋に動物を見ると、
うん、
動物ってやっぱ基本構造って移動とかじゃなくて管だよねっていうのは、
そうそうそうそう、
あ、分かりますよ、
うん、
とってもわかる。入り口と出口があってその中を、
うん、
自分の体の外にあるものを通すんですよね、その管の中をね。
そうなんだよ。
うん、そこに生命活動の根本がありますね。
ある。
うん、で同感です。同感。うん、
イッチ結構数年前に、
うん、
トポロジーの話してたじゃん、よく。
ああ、
トポロジー的にとか、
なんでちょっと僕、ちょっと興奮しすぎたの。中杯こぼします。ちょっと待って。から。いや、トポロジーの話してます。してました、
うん。
特にそのトポロジーっていう言葉を口に出す自分が好きでした。最近ちょっと出してないけど。うん。
イッチはね、結構自分の中で流行りワードがあるからね。定着する、定着するまで言い続けるって言ってたもんね、それね。
そうそうそう。
自分の中知識が。
そう。でね、定着したら使わなくなるの。いや、そうですよ。トポロジー使いましたね。
まあ、さっき今、これいろいろ話が違ってあれなんだけど、イッチが今言ったのは、
うん、
まず生物っていうかさ、外からさ、こう、うん、まあ、食べ物を取り入れて、
うん、
何かしら物質、有機物を取り入れて、
うん、
で、それをエネルギー源にしたりとか、まあ、自分の体を作るための材料にしたりするってわけだよね。で、まあ、人間で言えばそれを食べ物と言っていると。
はい。
で、それを摂取するために、まあ、基本的に、自分の体の中で管を持ってて、まあ、それは消化管と呼ばれてるわけだけど、
うん、
まあ、入り口から入れて、吸収していらないものを出すと。
うん。
で、だから、それがまあ、ね、ずっとエネルギーを取り入れて、こう出して自分の体を保っていくっていうのが、まあ動物の体の基本的な仕組みなので、
うんうん、
まず、それが一番原始的なさ、動物にもあるわけじゃん。何かしらの形でさ、外界のものを取り入れる器官っていうのがさ。
一番イメージしやすいのって、ミミズですかね。
まあ、ミミズだね。
ミミズかイソギンチャクなんですよね。
うん。
うん、
まあだからその入り口が1個ってパターンもあるんだよね。管じゃなくてね。
そうそう、壺みたいになってるってパターン、
ね、そうそうそうそう、うん、それはあの入れるところと出すとこが一緒っていうね、
うんうん、
吸い込んで吐き出すみたいな、
うん、
で、
うん、
それの管っていうのをまあそのもうちょっと違う切り口で見ると、うん、消化管の中って外だよねって話になるわけだね、まずね。
わかるわかるわかる。だからあの僕がよく触手の話をするのはそれなんですよ。
うん、
だから口の中から触手入れてって、
うん、
中でペタペタ触ってるところってそれ、うん、要は外から触ってるってことだよねっていうこの感覚を伝えるためだけに毎年看護学校で触手の話するんですよね。
大丈夫かな一。
そう、そうやって言われる。いつもそうやって言われる。もう大丈夫かなって言われる。で、あの、一年の最後にテストをやるときに、その試験、感想書かせるんですよね、学生さんに。
うん、
そしたらいつもね、性病と触手の話が面白かったって言われる。それを、あの、看護学校の教務の先生が毎年見るんですよね。あれ、地獄のような時間が。
首にならなくて。なってなくてよかったね、とりあえず今のところね。
本当そう。あの関係ないですけど今年1個看護学校増えました。
なるほど。
また違うところでこの話するのか。あ、まあ、いやそれはいいんだ。でもうん、そう、あのそうなんですよ。中が外だよねと言ったら難しいな、うん、管の内側も、
うん、外界に触れてるからね。
外界だよねって、管の、うん、その周りと管の中と水で満たしたって言った場合、その水が触れてるとこってのはつまり外界でしょっていう感覚ですよね、
うん、そうそう。で中っていうのは例えば皮膚をこう切って中に肉が見えたら、それな、その肉は中じゃんっていうことなんですね。
切って入り込んだらそこは中なんですよ。
切らないと入り込めないところは中で、
うん、
そうじゃないところは外だって考えると、消化管ってこうずっと入れて、その口と顔の皮膚と口の中の境目ってないじゃんって話なんだよね、ずっと連続的だから。
実はないんですよね。うんうん、うん、
で、
うん、
だからまあその外から食べ物取り入れるっていう時に消化管の中って外だから、そこでこう、うん、消化吸収して体の中に取り込んでるわけで、ね、栄養素をね。
そうそうそうそう、うん、そうそう、うん、
で、はい、その最初は多分こう一本の管だったんだけど、
うん、
で、その入れて、その、そっから派生していろんな臓器が進化的にできてきてるって考えると、まあちょっと合理的かなと思うんだけど。
中に一本管通してそれがどんどん複雑になっていくことで体の複雑な臓器ができていく。
うん。
うん。はい。ええ。うん、
で、まずは、あの、うん、空気呼吸する生物で言うと肺。
肺ですね、うん。
その消化管の途中が枝分かれして、
はい。
で、その木みたいにどんどん枝分かれしていったものが、
うん。
肺じゃん。
こう、喉のあたりというかね、うん、そこで食道と気管がこう、分かれる感じで、ね。分かれて、
うん。
うん。片っぽがこう、気管の先に肺が膨らんでって、袋小路になるわけですけど。う
ん、そうですね。そうね。肺ってどんどん、こう、管がどんどん枝分かれして細くなって、最後にこう、袋状のものがついてて、それは肺胞って言って空気をね、交換するための。
うん。
酸素と二酸化炭素を交換するための仕組みだけど、その血液とね。
そうですね。うん。
それってこう、だからその、枝分かれしてて、その袋になってる肺胞のところも外なんだよね。
そう、そうですね。
空気取り入れてる部分はね。
うん、うん、そうそうそう。うん。
だこれも、こう、管が複雑な形をしたっていうものなので。
言ってしまえばね。
うん。だ肺も管の延長と。管の内側の延長と。
いや、本当にそうですよ。ちなみに、ちょっと若干発生しますけど。
うん。
魚類って、
うん、
口から水取り入れて、
うん、
エラから出すじゃないですか。
うん、
だからあれも管なんですよね。
そうだね。だからちょっと管が変形して穴が開いてるから、
そうそう、
数学的なトポロジーで言うとちょっとトポロジー変わっちゃってんだけど、まあ、それは置いといて。
一応ね。だから魚類の場合は、だから貫通する場所が口から肛門っていうのと、うん、口からエラっていうのと、だから二通りあるというか。
うんうん、そうそうそうそうそう。でもまあ、管が変形して複雑化したものってことは変わりがないと。
うん。で、エラーに関しては、水を一方通行で通して、その中の酸素を体の中に取り入れるっていう器官だったんだけれども、 水分の中に溶けている酸素ではなくて、
うん、
空気を直接吸うようになったら、
うん、
一方通行にしてその中の酸素を取るよりも、
うん、
袋の中に入れて閉じ込めた方が吸収効率が良かったんですね。
そうだね、うん、空気通り抜けたらどうなるんだろう
なんか、まあうん、流体の粘性とか、なんかそういうのと関係があるのかなと思いました、今言ってて、
うんうんうん。
これでも多分答えはないんでしょうけど、仮説はそんなに外してないですよね、きっと。
うん、と思うけどね。
うん。うん。
で、まあ、吸い込んで肺が膨らんで、そこで酸素と二酸化炭素を交換したら、吐き出すっていう、はい、まあ、方式にしてるんだけど、
うん。
まあ、もともとは多分管から複雑化してるんだろうなっていう。
そうですね。
うん。まあ、うん、ちょっともう一回持って管の説明するけど、要はホースみたいな形状が一番原始的な動物だと。
まずホース。
まあ、ミミズみたいなね。
一番単純なね。
うん。うん、
ああ、わかるわかる。はい。
で、ホースの、こう、壁っていうか、ホース自体がめちゃめちゃこう、膨らんだり、形が変わったりするっていうさ。
はいはい。
その、でもこう概念的には中に管が一本通ってるっていうのは変わんないよねっていうのが多分基本的な動物の形のコンセプトだと、今の大多数の
トポロジーのね、
そうそう、
うん、
でそれは何のためにあるかっていうと、その管を通してる間にその水の中とかいろんなものの食べ物の中からそのいろんなこういわゆる栄養素を吸収するっていうのが生命活動の基本だと。
うん。それ本当に賛成なんだよな。うん、で、まず肺が分岐していて。
うん。で、あとね、分岐したのは、
うん、
肝臓とか膵臓？
そうですね。
うん。
うん。
肝臓ってさ、うん、まあ、人間のその右のお腹の上にあるわけだね、肺の下にさ。
そうですね。
うん。で、いわゆるレバーっていうさ、
右手で、みぞおちを触って、ところ、あ、右手の中指で溝落ちを触った時にちょうど手のひらがあるあたりに肝臓がありますね。
うんうん、横にしてね、うん、手をね、
うん、そうそうそうそう、
あのボクサーのさ井上、誰だっけ、
はいはい、
井上尚弥、は
い、
あれあの人のさ左フックがあるじゃん、
左フック、ね、
見たことある KO するよく
すごいやつね、あのリバーブローでしょ、
うん、ああ、そうそうそう、左のさ、ボディーブローあるじゃん。
はい。
ものすごい速さっていうかさ、あの、こう、左フックなのか分かんないっていうかさ、あれなんであんな入るか分かんないんだけどさ、結構倒れてるじゃん。あれってさ、基本的に肝臓か、もしくはもうちょっと後ろのさ、腎臓寄りぐらいのところに刺さってるじゃん。
そうですね。
いわゆる、そうそう、レバーって言われるですね。
あ
そこだよね、肝臓ね。
あれ、えぐいですよ。
あれ、えぐいよね。
あれ、えぐい。
あの、
肝臓を強烈に殴ると、
うん、
門脈血流あたり、肝血流あたりに影響を与えるんですってね。
う
ん、
へぇー、あ、そういう仕組みなんだ。
本当に与えるらしいんですよね。
うん、
で、肝臓の血液って最終的に右室に戻ってくんですけど、
うん、
そこに、なんつったかな、だから、
右室って右心室のことね。
肝鬱血を起こすんだったかな。うん、肝鬱血を起こすと、その手前が、だから腸管なんだけど、うん、だけじゃなくて、なんか言ってたな、だから、なんつったっけな、高負荷が上がるって言ったかな。循環器の専門用語で、うん、体にダメージを与えてるっていうのを聞いたことはあります。うん、それこそね。
うん、腹が効くっていうのは理由があるんだね、一応ね。あの気持ち悪くなる感じのあの、つけたね。
ただ痛いんじゃない、
うんうん。
循環動態に影響を与えるらしいですよ。
あの体の表面殴られて痛いっていうのだけじゃないってことなわけね。
そうそう。そう
中に効いてるっていう。
そうです。
全然関係ないんだけど、あの、武術系のチャンネルをさ、YouTube で時々結構見るんだけどさ。
なかなかですね。
あの、いわゆるその東洋の、
はい、
ま、あの、今さ、武術系のチャンネルで、石井東吾っていう、ジークンドーの、ブルースリーが作ったジークンドーのインストラクターの人がいるんだけど、その人がまあちょっとスターなんだよね。武術系のチャンネルの中では。 で、その、やっぱりその東洋系の武術の人はみんな言うのは、中にどうやって効かせるかっていうことを言うんだよ。その強いパンチとかじゃなくて、その通す、中に通すっていう言い方をするんだけどさ、はい、まあそれが、まあその物理的にどういうことなのかってちょっと一旦置いといて、なんか、多分その内臓に効かせる感じのパンチの打ち方があるんだと思うんだけどさ。
はいはいはい。
それをね、あの、東洋武術全般では、八景って言うんだよね。
八景ね。
バキとかでも出てくると思うんだけど。
出ますね。
うん、その、八景の景っていうのは、なんか単に物理的に強い力を与えるんじゃなくて、中に効かせるみたいな意味らしくて。
あ、景にそういう意味があるんだ。
うん。体の使い方によってみたいなことらしいんだけどさ。
うんうんうん。
なんかその、ボクシングとかでも多分さ、そういう発形的なものを使ってるんじゃないかと思うんだよ。その、ボディが効くみたいなのって、あるいはその、頭が揺れるみたいなのってさ。
いや、そうじゃないですか。やっぱりね。うん、あの、首を絞めて失神するみたいなのがあるじゃないですか。スリーパーホールドとかって。
うん、うん、チョークみたいなですね。
僕、あれ、最初、うん、なんか動脈を締めて血流が足りなくなるのかと思ってたら、頸、
うん、
動脈動、
そうなんだ、
血圧を感知する頸動脈動に高い圧をかけることで、
うん、
今血圧高えやべえって言って体が反射して血圧を下げることで脳の血流が足りなくなって失神するんだって書いてある本を読んだことがあって、
うん、
もうここまでいくとよくわかんねえなと思いましたもん、本当に。うん、そんなピンポイントで締めるのかって思いました、そこは。
うん、多分急所としてあると思うよ。
あるでしょうね。
なんかここ急所なんですよねとか言って武術家の時やってんだけど、
あ、
多分ね、その頸動脈全体とかじゃなくて頸動脈のここみたいな感じで抑えるんだよね。
あるんですね、やっぱりね、うんうんうん、危ないから真似しないでください。はい、
いや本当に、まあ、あので肝臓に戻るんだけど、
はいはい、肝臓にね、その枝分かれの肝臓ね。
そうそうそう、うん、消化管と肝臓ってどういうその構造的につながってるかって話をするとさ、
うん、
胆管だと思うんだけどさ、
そうですね、
うん、いわゆる胆汁って出る、腸で出てるさ、
そうですね、肝臓で作られてね、うんうん、
その十二指腸のところに、
うん、
穴が開いてるっていうか入り出口があって、十二指腸のところからこう肝臓に向かって管が伸びてるんだよね。
そうそう、
うん。で、その肝臓の中に入ってまで枝分かれしていくんだけど、それは、その、うん、まあ、胆汁っていう、胆汁を肝臓で作って、
うん、
まあ、それを腸管の中に出して、うん、まあ、それによってこう消化を助けたりするっていう、
うん。うん。うん。
機能があるわけだけどさ。
そうですね。
だから、肝臓も、まあ、全部じゃないけど、その、こう消化管が複雑化してできるっては考えられるわけだよね。本当かどうかわかんないけど。そう、構造的にはつながってるっていうかさ、
一本の体の中貫通してるパイプの枝分かれの先が肝臓であるっていうふうに考えるのはすごく納得なんですよね、うん、形としてはね、
うん
うん、分かりますよ、うん、
でちなみにその十二指腸でつながってる、まあ、開口してるっていうかさ、十二指腸から枝分かれしてるその胆管がこう肝臓に向かってあるわけだけど、その間にこうそれを包むようにしてあるのが膵臓だもんね。
そう。あれ不思議。うん、もうね。うん。
胆管と膵臓って、まあ、繋がってるわけじゃん。合流するわけじゃん。
そう。最後に。だから、肝臓から胆汁が通ってく出口である胆管と、
うん。
膵臓から膵液が出てくる出口である膵管っていうのが、
うん。
合流してから十二指腸に出る。
そう。両方消化を助けるためだよね。膵臓はその、タンパク質とか脂肪とか分解するための酵素が出るわけだもんね。
膵液は本当に溶かし屋ですね。ひたすら溶かし屋。
だから膵炎マジでやばいんだよね。
膵炎マジでやばい。膵臓から出てくる膵液は本当に強力な消化酵素で、もうとろかす。タンパク質を溶けさせる。
だから腸管の中に出てる分には、腸管の中、うん、その表面に粘膜が、あるか大丈夫だけど、はい、粘液があるか大丈夫だけど、
はい、
水液が体ってかお腹の中に漏れると体溶けるんだよね、うん、
すげえ炎症起こすんですよね。
激烈に痛いんでしょそれで。だから、
あれがまた ね、よくないよっていう痛さなんですよね。本当にね、シャレになんないんだ。お酒飲みすぎ気をつけてほしい、いろんな人、うん、 胆汁は、
うん、
消化もそうなんですけど脂肪の吸収を手助けする感じですかね。
なるほど。
ああ
なるほどね。
胆汁と胆汁肝臓で作られる胆汁が腸の中に入って、
うん、
それが食べ物の中の脂肪と混ざることで、まあ、脂肪ととろけ合って小腸で吸収されやすくなるというか、だから肝臓で胆汁作って腸の中に出して、
うん、
それがまた腸の中からこう吸収されて、
うん、
で腸管で吸収された栄養っていうのはどこに運ばれるかっていうと肝臓に戻っていくので、
うん、
肝臓から出たものがまた腸管から肝臓の中に戻っていくみたいに循環をするわけですよね、
うん、
これを腸管循環というと。
なるほど。
えぐい動きしてんですよね、あそこは。すごく。そうそう。で、変な話、その脂肪を吸収しすぎると肝臓に脂肪が沈着して脂肪肝になるみたいな。
そうだね。
うん、
だから、お酒飲みすぎはバタメだよね。
そう、またね。そう、なんでもそう。お酒はだから内臓にもうダイレクトに来るっていうのはまさにそこなんですよね。そう。で、まあ、その胆汁と水液がなぜか同じ穴通って、最終的には十二指腸に出てくと。
だまあその後付けっていうかさ、その目的にかなうようにできてると考えると、
うん、
まあその消化管のそういう管で食べ物を消化して吸収するっていう目的のために、
うん
まあ、その腸管から枝分かれしてそういうのができたと。
そうですね。
まあ、考えることは一応できるよね。
できますね。
うん、
うん、そうですね。本当そう。うん、あとこれちょっとこれは言ってる人があんまりいないんですけど、
うん、
膵臓から膵液出て十二指腸の中に入ってくじゃないですか、
うん、
そこ一本だけですごい構造なのに、
うん、
なんで肝臓から出てくる胆汁と同じ最後を開口部にするというか、
うん、
同じ合流させるのかって考えるんですけど、
うんうん、
膵臓の中から出てくる水液を通る水管って一応軽く前導してるんですよね。軽く、
うん、
軽く水液を押し出してるんですけど。
なるほど、うん、そうなんだ、うん、
軽くですよ、
うん、
でも十二指腸の中を通るものって、
うん、
食べ物とかもうすごい盛大に通りますから、
うん、
あんな細い水管なんて通ってくる水液なんて多分簡単に逆流するはずなんですよ、普通に考えると。
ああ、はいはいはい、確かに
普通に考えると、
うんうん、
だけどそこが逆流しないようになっている、うん、いろんな構造があると思うんですけどね、ファーターニュートンのところのオッティ活躍菌とかもあるんで、まあ、その辺もあるのかなと思うんですけど、
うん、
水液ってちょっとでも逆流すると本当膵臓溶かし始めるので、
うんうんうんうん、
逆流が許されないみたいなことがあって、
うん、
それを逆流させないために、
うん、
肝臓から出てきた胆汁が一旦胆のうっていうなんか横の待機室みたいなところに入って、
うん、
それが食後1時間半ぐらいで胆のうがギューって絞られて胆汁がすげえ勢いで十二指腸にビャーって出るじゃないですか。
なるほど、はいはいはいはい。
その水流を使って水液も出してんじゃねえかなっていうのが一応僕の仮説なんですよ。
おー、なるほどね。
うん。だから、なんていうのかな、川2本合流させて片っぽの流れを定期的にギュンギュンってやることで、
うん、ダムの開放みたいなことしてるわけだよね。
あ、そうそう。その水流がすごいから、うん、もう片っぽの方もなんか、訴えとかもしないで定期的にちゃんとジャーじゃーって出されてんのかなっていうのが一応感覚としてあると。
なるほどね。はいはいはい、で、
稀にその胆管と水管の合流異常っていう生まれつきの、なんかうまく合流してないみたいなことがあると、
うん
うん、途端にその辺病気になるんですよね。いやよくできてんなっていうか、まあ、なんか成功すぎて怖いわみたいな話がそこには、
う
ん、
まあ、常にそれは体については思うよね、生物の。
いや、だからその先輩が今日の話で最初から言ってるその一本のホースから枝分かれって言いますけど、
うん、
その枝分かれの仕方も実はかなり凝ってるなと思うことはありますね。
うんうん、そうだね。
うん、
あ、なるほど。俺なんかその合流部が一個なのは、
うん、
もともと膵臓と肝臓が一個だったからなのかなと、それがなんかさらに分岐したのかなと思ったんだけど、
いや役割ってですね、
うん、
違うんじゃないかな。
なるほど。
活性の時って膵臓って腹側膵と肺側膵っていうのが出てきて、体の中でギューって回って合流して一つの膵臓になるみたいなのがあって、
はいはいはい、
その膵臓と肝臓って全然違う発生をしててですね、膵臓と肝臓が一体になって生まれてくる先天奇形とかってないんですよ。
じゃあ違うね。
違うとこから出てる。
うん、
違うとこから出たものがギュー合流して最後一本になるか、うん、うまく合流できなくて分かれるみたいなのがあるので、
は
あ、多分あれは二つ別のルートを無理やりこの適者生存の中で合流させてんすよね、うん、
はあ、ははあ、なるほど、
うん、怖っていう怖っていう感じです ね、 本当にね、
まあ、なんかそういう感じで、
うん、
こう管が枝分かれしている複雑な臓器になってるんだけど、
はい、
まあとはいえ、
うん、
その管のその厚みの部分っていうかさ、
お
うのにあるものもあるわけだよね。
うんうん、
それは例えば筋肉であったりとか、
あのパイプのね、その本当に壁の中ってことですね。
そうそうそう、壁の中。
はい、
まあもうかチューブホースっていうと想像してくるかもしれないけど、あのさ、一昔前にさ、あの、うん、マックのさ、ゴミ箱っていうあだ名が付けられたさ、真ん中がへこんでるやつなかった。あの、多分その、排熱しやすいような形になってる。
ああ、わかったわかったわかった。
うん。あの感覚に近いから、だからあれ中にちゃんとコンピューターの製品がいろいろ入ってるじゃん。
ああ、そういうことね。
うん。まあ、あれ、ああいうのもちょっとそうしてもらってもいいかもしれないけど、まあ中にいろいろ詰まってもいて、で、まあ筋肉もそうだし、骨もそうだし、
はい。
あと、まあ、血管系、心臓とか血管とかっていうのも中だよね。
確かに、心臓とかもね、全部そうですね。
うん。
そう、血管もそう。全身を巡ってる血管も全部その壁の中にあるんですよね。
うん。
そうそう。
また、その、消化器系って呼ばれてるのは全部外だと、管だと。
そうね。
うん。
うん。うん。
そう。腎臓も中かな？
腎臓。
一応でも外と繋がってんだけどね、あれもね。
腎臓は難しいです。
うん。
ええ。
で、こっからはさ、
うん。
まあ、付け足しというか、エキストラなんだけど、はい、
うん。
今、その、中とか外とかって言ってたけど、
うん。
まあ、多分、その位置の中に、頭の中に思い浮かんでると思うけど、
うん。
人間っていうのは、その体ができてくるときに、まあ、受精卵が分裂してさ、どんどん細胞増えてきて体の形になるわけだけど。
受精卵がね。
うん、はい。最初に、こう、ざっくり分かれるっていう意味で、内胚葉と中胚葉と外胚葉っていう三つに分かれるっていうことになってるわけね。
医学部生がみんな寝るとこですよね。
うん、そう、もう、もだえるとこね。俺ももだえるけど。
そう、みんな寝る。
わかんなすぎて。
みんな寝るの、
うん、
内胚葉、中胚葉、外胚葉は、ほんとえぐいですね。あれね。うん、あの辺から一般の世界から離れるんだよな。
うん、で、まあ、内胚葉の胚葉っていうのは、
うん、
入って、肉付きにさ、なんか胚みたいな。
今、胚を胚みたいなっていうのはすごいなと思って。でも今僕が言えることは、早期の日としか言えないんだよな。うん、三国志分かってる人じゃないと分からないみたいな。
不可能の不に、下に棒つくやつね。
そうそうそう。まあ、早期の日じゃねえよ、みたいな。
肺って、まあ、赤ん、胎児のことを肺って言うんだけどさ。
そうですね。
うん。で、
要は葉っぱ？
要は葉っぱの葉って、要ってその、ね、生物用語とか医学用語だと、その、分かれたものみたいな意味があるので。
確かにね。
うん。だから、肺葉っていうのは、その、胎児の体がちょっと、分かれてますみたいな意味なんだけど。
はいはいはい。
で、内っていうのは内側、中っていうのは真ん中の中。で、うん、外っていうのは外。で、
うん、
ホースの外側のうん、表面のことを外胚葉、うん、ってか
外葉
できていくのは外胚葉。
はい。
で、チューブの内側、まあ、いわゆる消化管みたいなものは内胚葉からできて、
うん、
その中に詰まってる、まあ、筋肉とかそういうのがで、の元になってるのが中胚葉っていう区分になってるよね、多分ね。
ざっくりとそうですね。
ざっくりと。いろいろこう、絡み合ったりして、いろいろ融合したりして、いろいろめんどくさい話になるんだけど、
うん
うん、ざっくりそういう話になってると。
そうですね。
うん。
ざっ くりね。
うん。うん、だから、その、なんか、体ができてくるときに基本構造が、まあ、管っていうかさ、腸管が、はい、基本構造としてあるから、
うん、
そういう分かれ方してんのかなってちょっと想像はしてるんだよね。
いや
証明はできないけど。まあそうすると理解がしやすいっていうのもあるんだけどさ。うん、
そうですね。
うん。だから、まあ内排用からできてくるのが、いわゆる臓器系で、まあ口から食道から胃、腸に関する消化管とか、
うん、
まああと肝臓とか、さっき言った膵臓とかそういったものも一応内排用由来だよね。
そうですね。膵臓そうですね。うん、肝臓、膵臓そうですね、
うん。
小腸もそうかな。内排用かな、
うんうん。
食道どこだったかなと思って。食道外反
母。食道って内排用じゃないのか。
いやー。胃腸、肝臓、膵臓は内排用だと思うんですけど。
うん、
あでも肺も内排用だよな。
うん、
食道どっちかなっていうのは今ちょっと自信がねえなと思ってたんですよね。食道はどうかな、うん、
で、ちなみに、
だからな、
うん、そうそう、
はい。
ちなみに外排用は、
はい。
まあ、チューブの外側なので、うん、ホースの外側なので、
はい。
まあ、皮膚。
うん。皮膚、ね。
そして目の一部。
あ、そう、感覚器は、
うん。
外側からの刺激を受け取るところは外排用っていうイメージがあります。
そうそうそう、そうだね。
ああ、視聴覚、
うん、
とかも全部そうかな。あと神経じゃないです
か。そう。脳とか、脳もそうですね。神経ってさ、うん、外排用由来なんだよね。
そう、センサーは外なんですよ。
そうなんだよ。そうそうそうそう。だからさ、あの、まあ、脳ってさ、とか脊髄とかもそうだけどさ、
うん。
結構骨の中にがっつり入ってるじゃん。頭蓋骨の中とか。
中身っぽい。
背骨の中とかさ。すごい中っぽいけど、
うん、
皮膚とかと同じ外排用由来なんだよね。外側由来。で、あれ
ですよ、
あれって、なんかそれも想像なんだけど、進化的に、イッチが今言ったように、最初にそのセンサーが神経の元だと考えると、
うん、
その外のものを受け取るためにできてるから、外排用由来なのかなってちょっと思ったりもするんだよね。
そうですね。本当にそうですね。うん、外からのものと接することを目的とした部分っていうのが外だって考えると、うん、なかなか、なかなかエモい。
エモいよ。エモいよね。
そうそうそう。なかなか
エモい。
まさかここでハモると思ってませんけど、うん、なかなかエモいんですよ。うん、そうなんですよ。
ちなみにここまでの話、一切証明されてないので、想像なんだよね。
確かにね、うん。そうなんだよ。いや食道どこが気になるな。ちなみに
食道は皮膚とかと同じような本当は作りになってんだよね。その防御に向いてるというか硬いものになるような扁平上皮って言われてるものができてるから
と思うんですよ。ただですね、
皮膚が貫入してできたって言った方がもしかしていいのかなみたいな話を今一致してるわけだよね。
そうなんです。ただし、
うん、
肺と気管と咽頭後頭ぐらいまで内排用なんですよ。
うん、うん、
食道もね、もしかしたら内排用かもしれないけど、うん、内排用なのに扁平上皮になるから核化しないんじゃねえかみたいなことをちょっと今一瞬考えてるんだけどよくわかんない。いやまあ長い排用、内排用はまた、まあ、一個の卵から分かれてくるからな。まあでもこの話してるとわかんないけど、だからチューブの外側と中側と壁の中っていう感覚でやっぱり発生の段階では分かれてるんですよね。
そう。
うん。
でさ、
そうそう、うん、はい、
まあ、これ最後のなんだけど、
ええ、
言いたいことなんだけど、その内排用と外排用とかっていう考え方とはまたもう一個別に、
うん、
上皮っていう考え方があるよね。
うん、
これが話をさらにややこしくするんだけど、
そうね、そうね、
うん、
うん、そうだ。うん、
これの聞いてる皆さんは、なんか覚えて書いてくださいとかじゃなくて、単に俺が今話したいことを話してるだけなので。
まあこの番組いつもそうです。
そうだね。
はい、うん、ええ、
上皮っていうのは、上下の上、上って書いて皮って書いて上皮って読む。
上の皮ね。
うん。
うん。はい。
だからまあ、なんていうかその、表面みたいな意味で、思ってもらったらいいかな。
あ、それでいいと思います。うん、はい。
だから、要はチューブの、 ホースの外側も内側も全部その含めて表面のにある細胞のことを上皮って呼んでて。
そうです、そうです。はい。
例えば外で言うと皮膚の細胞は上皮ですと。
皮膚上皮です。
うん。
はい。
で、その中に入ってさ、中に脂肪とか筋肉があるけど、これはいわゆる中肺由来なので上皮とは呼びませんと。いわゆる中のものなので。
うん、
で、内肺由来のような消化管とかの粘膜の細胞。
うん、
これも上皮って呼ぶよね。
そうなんですよ。
だから内肺由来のものと外肺由来のものは、まあ上皮って呼ばれることが多いよね。神経は違うけどね。で、それを遡っていくと、だから、さっき言った膵臓の細胞の表面とか。
はい、そうですね。
膵臓の細胞もさ、なんていうかな、その、さっき言った、まあ、肝臓の方が楽か。胆管が繋がってんだけど、
はい、
胆管のその表、管の表面にある細胞は上皮って呼ばれるわけだよね。
胆管上皮ですね。
胆管上皮。
胆管上皮。
うん。で、まあ、膵臓も同じような感じなんだけど、
そうですね。
この、上皮からできてきている腫瘍のことを、
うん、
まあ、狭い意味での癌って呼んでるよね。我々は。
上皮から出てくる、あるいは上皮の場所に本来出るはずだった細胞がエラーを起こしているものが癌なんですよね、うん。狭い意味でのね。
狭い意味での。まあ、これ英語のカルチノーマっていう言葉に対応してんだけど。
そうですね。漢字で癌って書いた場合はそれですね。
それだね。
うん、
で、そのもっと広い意味での癌ってキャンサーだけどさ。
はい。
これってその、まあ、なんていう骨からできてくる腫瘍とか、筋肉からできてくる腫瘍とか、血管からできてくる腫瘍とかも全部含んでるわけだよね、キャンサーって。
ああ、でもですね、キャンサーはもう今や上皮ですね。うん、キャンサーって言った場合はほぼ上皮。
マリグナントチューマーか。
マリグナントネオプラズムとか、マリグナントチューマーっていうと、うん、そのひらがなの癌、どっから出てもいいんですけど、
うん、
キャンサーまで言っちゃうとほぼ上皮性ですね、
うんうん。あ、そうなんだ。なるほどね。まあ、日本語だとさ、
はい、
ひらがなでガンって書くと、まあ、そういうのも全部含めるってことになってるよね。
そうそう。リンパ系とか骨とか筋肉とかから出ても全部、ひらがなで書くガン。
うん。
国立ガンセンターは、だから、上皮と関係ないガンも全部ガン。
うん。
うん。
まあ、これは専門的な使い分けなので、そうそう、まあ、その一般的に書くときに、ま、どっちが、あ、なんか、ま、そこが違っても、ま、いいかなとは思うんだけど、
そうね。
あの、難しくしないために全部ひらがなでガンって書く場合もあるしさ。
それに関しては僕今まで書いてきた本で、
うん、
あの編集者が構成をめちゃくちゃ出す版元があるわけですよ。
うん、
例えば、ちくまプリマー新書とかもそうだと思うんですけど、あの一般書のこう版元さんっていうのは、構成をすごくかけてくるじゃないですか。統一とか。ガンのひらがな、カタカナに関しては、
うん、
みんな、スンってなります。あのね、
そうなんだ、うん、
僕らがそれにうるさいことを知ってるんでしょうね。
うん。
だから他のところ、めちゃくちゃ、なんとかと言ってとか、なんとかと言うみたいなのを、言うを、言語の言の漢字を使ったり使わなかったりのブレめっちゃ直してくるのに、
うん。
ガンのひらがなとカタカナに関してはスンってしてますね。本当に。そこはすみません。ニュアンスあるんですよね。みたいなことをやっぱちょっと考えてくださって。
なるほど、なるほど。
うん。わかる。あれはね、本当我々の都合でごめんねって感じ。うん、
まあ、最後のね、癌の話はさ、
うん。
あ、そういうことなんだ。何年か前に俺が思ったっていうさ、話だから。
わかりますよ。パイプとか、その、うん、管という話から今日始まってますけど、
うんうん、
まあそれなりに手で持てるくらいのちっちゃいパイプを用意して、
うん、
で、目の前にバケツがあってその中にもうインクがべっとり入ってるわけですよ、中に。
うんうん、
で、この持ったパイプをドボン、バシャって上げて、だからつけて上げてインクがついてる部分っていうのは全部上皮で覆われてるわけですよね。
うんうん、そうです。
ね、外も中も。
うん。
で、ただし、
ま、うん、
パイプ輪切りにしたその輪切りの、
うん、
切れ目の中、そう、断面で見えてくると、当然表面じゃない部分、中も外もじゃない部分は、白いまんまとか、黒いまんまとか、まあ、とにかくその素材の色なわけですけど、 その表面のインクついてるところが一番外からの刺激を受けるので、
うん、そう、
うん、
そうだね。だからいろいろ刺激を受けてるうちにそこにガンがまあできやすくなるわけだよね。
そうですね。さらに細かく言うと、刺激を受けるから体が自動的にそこの細胞を頻繁に新陳代謝させてるんですよね。
そうだね。皮膚とかもどんどん新陳代謝していくもんね。
あ、そうそう、うん、で新陳をどんどん生み出すからエラーも起こるみたいな、う
ん、起こりやすいってことだよね。
そうですね、
うん、まあ、あと皮膚だと例えば紫外線が当たってそれによってゲノムにエラーが入ることもあるし、
あります、ね、まあ、
それも含めてどんどん新陳代謝 してるんだろうけどね。その仕組みとしては、そうそうそう、消化管の胃とか腸とかの細胞もすげえ勢いで入れ替わってるもんね。
入れ替わってますね、
うん、
だからすごい勢いで入れ替わるからだいたいその表面からいわゆるガンが出てくる、
うん、
でこうなんか肉を食べるとその、うん、新陳代謝は激しくなるという話をよくされてますね最近はね。
なるほど、その辺一致専門領域だもんね。
そうですね、赤身の肉以外は、うん、とか鶏肉のなんかささみみたいなやつ以外はだいたいそこはちょっとなんか細胞の代謝を早くしてんじゃねえかみたいな話をされますね、
うんうんうん、ああっていう話を一応よく知りながら、うん、焼肉とか食ってるわけでしょ。
めちゃくちゃ食いますよめちゃくそこは、うんうん、それはね、それはもう日本人頑張ってって感じ欧米は大変そうだけど日本人頑張ろうみたいな、
うん、
耐えようっていう、そうそう、
まあ逆にその筋肉とか骨とか血管から、あるいはその血液の白血病みたいなそういう腫瘍っていうのは、
はい、
逆にその刺激、外からの刺激が入りづらい
から、壁の中に埋まってるところから出るからですよね、うん、そうそう、
うん、またちょっとその腫瘍ができてくる仕組みがちょっと違ったりするんだもんね。
違いますね、
うん、その
違う
原因のウェイトが違うというか、
違います、うん、強烈な遺伝子変異あるいは染色体異常みたいなのがやっぱりベースにドーンってあって、うん、めったに出ないんだけどそれがバチッて出る、だから頻度は低い。
そうだよね、だから
そうです、
まあ胃がんとか大腸がんとか肺がんとか、まあ、そういったものの患者さんの数が多いのは、うん、まあそういう理由もあると。
そうそう、表面でやっぱりインクつくところに新陳代謝が激しいから、うん、そっからばっかり悪いものは出てくるんだけど、まれ、
うん、
に骨とか血液とかから出るやつっていうのは頻度は低いけど強烈な
その遺伝子の異常が入ってるんだよね。
そうですね、その一撃のことをドライバーミューテーションと言ったり、
うん、
まあ、なんか染色体のテンザーとかがあったりっていうことですよね、
うん
うん、で逆に多数の遺伝子に細かい傷が100とか200とか入ってるっていうのが、まあ、一般的ながん、その表面から出る悪
性腫瘍の特徴。そうだね、小刻みにずっとこういろんなダメージを受け続けた結果そういうふうになるっていう、そうそうそう、まあ、ざっくりイメージとしてはそういう、
そうですね、
捉えられる方をしてるよね。
それがテューマーミューテーションバードンとしてこう測られて、
ね、もう専門用語が止まらなくなってるけど、
全く解説する気はないけれどもそう、でもこのテューマーミューテーションバードンの話って、
うん、
研修医に説明しないといけないんですよ。もう、
うん、なるほど、
分かんないって言われても困るんですよ。この先これが分からないだとちょっと仕事にならないので。
そりゃそうだ。
いや、そうなんですよ。これをね、だから途中から僕も教えるのぶん投げてますけど、こうもう分かって分かってみたいななるんだよな。
教科書読めみたいなね。
ね、
うん
うん、まあまあ変な話、これからの医学生はもう習ってるんでしょうけどね。
確かにそうだね。
そう、
うん、
今、45以上の医者に教えるのが一番めんどくさいですね。
ああ、そうかもしんないね。
そうなんですよ。病理で言うと、
うん、
バーチャルスライド便利ですよとかもめんどくさいしそう、最新のインターネット技術とかもめんどくさいし、
うん、
遺伝子変異の考え方とかもすごいめんどくさいし、
うん、まあもちろん個人差めちゃくちゃあるんだけど、
あるある
あるね、まああるな。
若い学生の方がよく分かってるし、
うんうん、
ツイッターアカウントっ って言うと炎上するから怖いみたいな人に話をするのもめんどくさい、うん、めんどくさいと思って。もうどうでもいい話していいです、あの、うん、時間ももういいとこなんですけど、
うんうん、
某有名学会がですね、
うん、
インスタグラム始めたんですよ、
うん、
本当に有名な学会なんですよ、うん、でインスタグラム作るにあたって、まあ、市民向けの情報を出そうとしたんでしょうね、
うん、
あのアカウントポリシーみたいなのをすごい出してきまして、
うん、
このアカウントではこういう発信をします、免責事項はこうです、リプライ的なものにはお返事しませんみたいなのいっぱい書いてあって、どれも素晴らしいんですよ、
うんうんうん、
あいいねって、金かけて専門家に聞いたんだねと思って、でインスタ見に行ったんですよ、
うん、
偉い先生の顔写真出てきたんですよ、
うん、
それインスタじゃねえからってもうものすごい突っ込んだんですけど、
あなるほど
誰にやらしたんだこれみたいな、本当にね、もうだからもう全部素晴らしかったのに、もう載っけてる写真だけ超ダメだったんですよね、あれ本当に。
そうな、そうだよね、いやだからそなうちはネタになっちゃってるってことなのかな、それって一言で言うと発信するっていう感じになってないってことなのかな、
もだえました、うーってなっちゃった、インスタでやるなやみたいな、こうフェイスブックでやれと思いましたね、本当にね。
ああフェイスブックはいいんだね、まあそっか、
何の関係もない話
は基本的にクローズだもんな、そうね、
まあまあそうですね、拡張があってもいいみたいな、
うん、
いいねつきそうみたいな、関係ない、
まあ、というねことをちょっと思ったっていうね、うん、足ひれ翼の本を読んだから改めて思ったっていう、
動物は足ひれ翼移動の話っていうので素晴らしい本を読んだけれども、それって外についてる部品の話で、
うん、
我々がこうやってなんか40分以上ベラベラ喋るのはどっちかというとそのパイプ構造というか管の形の方ですよという回だったという感じですかね、うん、
そうです、
うん、
だからそういう意味で言うと、
うん、
足とかもさ、その、はい、ホースの壁がウニョンって突起でこう膨らんできてできてるものだから、
確かに。
まあ、後からできたっていうか、変形してるだけだよな、みたいなさ。
そうね。
うん。
ああ。まあ、ディテールなんですよね。だから。
ディテール。基本構造っていうのは、後からついて、外付けのディテールみたいな感じかな。
そう。
まあ、それはもちろんめちゃめちゃ大事な機能になってんだけど。
そうだ。
うん。
うん、
あとね、そのさっきの内排用とかの分け方で言うと、
はい、
焼肉とかでモツって呼ばれてる、まあ、内臓の部分は大体内排用かな。
まあ確かに。
でいわゆるにう、ね、うん、肉って呼ばれて食ってるのは中排用。
肉は中排用、
うん、
モツは内排
用。内排用。で、
そうですね、
あの、毛皮として着てるのは外排用かな。
ああ、そうだ、確かに。
うん。
あれ、肺どこだっけ？肺が、肺は、内排用。
と思うんだけど、多分。違うかな。
がんセンターに僕がいた時、だ今からもう15年前ですけど、
うん。
まあ、大体ずっと勉強してたんで、あんまりいろんな人とご飯とか食べに行かなかったんですけど、うん、なんか、2、3回そこにいる人たちと一緒にご飯食べに行って、
うん、
で、神田にある、それだけ覚えてるんですけど、神田のどこかは全く覚えてないんですけど。
灰ね。
そう、それ。神田にある焼き鳥屋さんで灰を食べたんですよ。
うん、なんて言うんだっけ、あれ。
ふわ。
ふわか。
ふわ。ふわっていう部位がある。だから、
うん、
心臓は、初。
うん。
違う、ガツか。ん
初、初。
初だ。
ガツは多分ガットから来てるから。
うん。ガツは胃だ。
うん。
だ心臓は初。うん、だから、胃の一部がガツ。
うん。
肺はフワって言われて。
うん。
肺食ったんですよ。
うん。
味も大体覚えてますけど。
うん。
あれもだから、モツの一環として出されて、
うん。
違うやんけって思ってたけど、内肺用やんけっていう、だから、合ってたんだ。
うん、
合ってたんだな、
うん、
確かにな、内肺を食ったんだな俺、あの一回だけだな、
うんうん、だから初とか 違うんだよな。あれは肉なんだよね。
ハツは、チューハイ用ですね。
うん。
そうだ。昔覚え方があったんですよ。心、腎、筋、腎がチューハイ用なんですよ。心臓、腎臓、筋肉、精巣卵巣とかなんかその辺が、だからチューハイ用なんで、
うん。
心、腎、腎、筋って覚えなさいって言われたんですよ。
横隔膜って中肺葉かな？
横隔膜は平滑筋だから内肺葉じゃないかな。
平滑筋って内肺葉由来なの？
あれ、平滑筋ってもうわかんない。
でも平滑筋何って、ただ腸管。
腸管平滑筋は内肺葉ですね。内肺葉だな。
え、マジで？
え、違うのかな？
いやいや、知らない。そうなんだ。
横隔膜肺葉で検索してみようかな。
あの、焼肉だとサガリじゃん。
そうですね。
って。あれ肉に入ってるじゃん。
そうだな。
でもあれ内肺葉なんだ。
あ、ですね。
うん、
横隔膜は、
うん、
側板中肺葉です。中肺葉から出てくるんですね。
うん、だから肉で合ってんだよね。
肉で、ん？だから、心、腎、腎、筋。あ、そうだ。だから、筋なんだ。やっぱりそうなんだ。
うん、
ああ、肉なんですね。
うん、
肉なんだ、
うん。
持つじゃねえんだ。
うん、
ああ。
うん、
ああ。ああ、なるほど、うん。うん。すごいな。この食べ物で理解しようという。
骨髄も中肺葉だよね、大体。まあ、骨も中肺葉か。
骨中肺葉ですね。
うん、
骨髄も多分中肺葉ですね。
うん、あれもどっちかっていうと、もつだもんな。
骨髄食べてねえな。いや、この焼肉に例えるのやめましょう。よくわかんなくなる。
ま、そういう話です。
はい。
はい。
パイプからね、ちょっと。
はい。
はい、ということでした。はい。
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。
はい。